ああ、それって言うと何か一個隠居。このラジオは、ボードゲーム大好きなおじさんたちが、毎回様々なテーマにのっとって、ボードゲームの楽しさを広げることを目的としたラジオってことかい？え？そいつは、黙っちゃいれねえな。ちょっくら聞いてみっかい。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と、
マジモリと、
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。おしゃべりサニバ、ボードゲーム大作戦会。
いや、変な汗かきました、
ね、お後がよろしいようで。
いや、いい声してんね。内容は入ってこない。
本当にもう体中から今汗が吹き出ましたよ、もう。
新陳代謝。
いや、いいんじゃないですか。なんかこう、涙は心の汗ってね。
涙は心の汗はいいんだけど、別に今涙流したわけじゃないから。
臭い汗は。
ただの汗だから。いやー、まじゅうくんね、いい声してますよね。
いや、まあそんな
素直
な。
今までクリス・ペプラーのモノマネに始まって、はい、なんかまだまだいろいろありそうですけどね、うん、白熊の声とかどうですか。
白熊の声
何ですか。
白熊の声ですか。
なんか、ボーラ
ー。人間の声じゃない。
ちょっとなんかレパートリー増やしといてくださいよ。
ちょっと頑張りますよ、そしたら。
はぁ、あ。
そんな、反応ないですよね。
うん、いやいやいや、あるあるね、あるもんね。
あります。あ、マジモリくん、あの、ガチモリくんでしたよね、昔は。
あ、それは、そんな呼び方もあった。なんか、平さんだけガチモリくんって呼ばれてたなって思って。
ああ、マズモリ？ガチモリ？
まあどっちでもいいかなと。
まあどっちでもいいかな。
うん、じゃあもうどうします？なんか
ちょっと思ったんですけど、はいはい、今の下りで、
はいはい、
なんかボードゲームモノマネみたいななんか回があってもいいのかな。
何ですか何ですか。
例えばですよ。例えばですよ。カルカソンヌで、
はい、
なんだろう、草原に寝る時の音やりますみたいな。ドサーとか。
その音で合ってん
のかな。カタンで盗賊が盗みに来た時の音をやります。うん、グルラーとか、なんかそういうその、ボードゲーマーに伝わるものまでみたいな。
はあはあ、
ちょっと、マジモリさんには本語ボードゲーム芸人として
。ボードゲーム芸人なんですか。
あの、バストのドラゴンが起きる時のものまでとか。
うん、
うわ
それ注意じゃん。注意パッカーでしょ。
あ、自分はなんか、あれかな。
はい。
なんかクラマーとキースリングがゲーム作ってる時に言いそうなあるあるみたいな。
おー、ちょうだいちょうだい。
いや、ないですけど。
え、ないの？
ないですよ。そんなことかなって、そういうデザイナーモノマネかなと思って。
あ、それでも全然いいよ。なんか、面白そうじゃないですか。
怖いけど。
超怖い。
今後いろいろちょっと展望が、
あ、
うん、なんかラーであの川が流れちゃう時の音とか、は
い、
そういういろんなこう小さくてみんなが見過ごしちゃうぐらいのやつをマジモリさんには拾い上げてもらって、
そうですね。
うん、いや、これちょっと一つの芸になるんじゃないかなと思って。
やっぱこの界隈で お笑いセンスが一番高いですからね。
いや、そうですね。そんなことないっすよ。なんかハードル上がってないですか。
何のキャラがいいんですか、本当は。
いや、もう何でもいいですよ、もう。はい。すべてを受け入れますから。はい、それで、の周りの潤滑油になれれば、俺はそれでいいんですよ。
確かに、そういうところあるよね。
はい。
うん、潤滑油。
じゃあ、本編テーマいきますか。
はい。
本編のテーマは何ですか、平さん。
本日のテーマはこちらです。うん、テレステン思い出ゲーム in my head!
イェーイ、
ダダダダンということで、
うん、
まぁ、あ、ホットゲーム in my head っていうのがございますけど、
はいはい、
思い出、俺の思い出の中に、なんか眠っていて、ちょっと久しぶりに起きちゃったりなんかしてる感じの、
う
ん、
あ、なるほど、
思い出。
はいはい、
ですね、なんでこのテーマ思いついたかっていうと、
うん、
まあ何回か前からこの話ばっかしてますけど、まあ移転作業もうほんとめんどくさくて、
うん、
荷物
大変だと言えばいい。
まあゲームをね、どんどんどんどん運搬したりとか、
はいはい、
まあ、運んで、チェックリストをつけてみたりとか、
は
い、もういろいろしてたら、うん、いや、ただね、あるじゃないですか、ほら、 大晦日の大掃除の時に、うん、漫画片付けてたら絶対読んじゃう問題みたいなや
つ。ああ、わかります。
江戸時代からのあるあるですからね。
ああ、そうなんですか。
あの床下に新聞を敷いてるらしくて、
おお、
その新聞、あ、床下っていうか畳、
は
い、それを取り除いた時に古い新聞が出てきて、おお、
綺麗に繋がりましたね、冒頭の
落語
と。あれとね、カッツァンと。いやいや、でもなんかそれで、ちょっとその、はい、ゲームには旬はあるけど旬はないみたいな話もあるじゃないですか。
鮮度はない。旬はあるけど鮮度はない。
まあそういうあれで、ちょっとその思い出した、
はい、
思い出が俺のインマイヘッドに思い出しちゃったみたいな、
はい、
そういう話を今日はつらつらとできればいいかなと。
はい。
はい、
なんかだから今まで話してなかったけど、そういえばあれ楽しかったよねみたいな、
はいはい、
なんかございますか、ちなみに。
私の思い出ゲームはやっぱり、
あるんだ。
一番、その、
はいはい、
私いろいろこのサニーバードにゲームを置いてるんですけど、
うんうん、
やっぱり一番最初に、これ置かせてもらっていいですかって言って置いたゲーム。
なんだろう、あー、
レジスタンスですね。
出てきた。
え、これマジモリ君のなの？
私のです。
そうです、そうです。
これも、3、4年前ですね。これ予約して買ったゲームです。初めて予約して買ったゲーム。
ああ、じゃあこれがその、新作で出た時に買った。
新作で出た時に買ったゲームです。
あ、そうなんだ。その日本語版がホビージャパンさんから出た時に。
出て、はい。アミアミさんか。
どうかな、ほー。当時のザ・レジスタンス。
はい、ザ・レジスタンス。
あ、これ年代物っすね。
はい。もうこれが、ここから全てが始まったと言っても、過言ではないかな、うん。
ないかもしれない。うん、
はい。
いや、なんかいいっすね。そのなんかゲームでも、うん、実はほら、初版とか二版とかって実はあるみたいな話あって、
はいはいはい、
多分レジスタンスは人気シリーズなんであるんじゃないですか。ないのかな、今でも売ってますよね。
いや、売ってます、売ってます。
多分まあ、当時の版がそのままなのかどうかはわかんないけど、はい、まあこれはじゃあ間違いなく日本語版の初版だと。
そうですね、もう間違いないですね。
これ前も話したかもしれないけど、まだ未だに僕特殊カードを使ってやったことないんですよ。
うん、
基本だけってことですね。
そうそうそうそう。あれはまあやってみたいなと思ってるんですけどね。はい、
うんうんうん、
レジスタンスね。
レジスタンスですね。
うん。で、前の時も話したけど、やっぱり僕はアバロンよりもこれが好きっていうなんかね、好みみたいなのがあって。はい、
うんうん、
そうね。その辺のまあ思い出関係で言うと、
はい、
当初、それこそレジスタンスもそうですけど、
うん、
陰徳系が結構好きで、
そうですね、
はい、前パニックステーションっていう話しましたけど、
はいはいはい、
私が思い出を感じたのはこれです。て、で、
あ
ー、ステーン、
ザーン、あ、言ってしまった、
はい、ザーン、
ザーン、言ってしまいました。
ザーン、ザ・サムライソード、
これめちゃくちゃ遊んでましたね。
これめちゃくちゃ遊んでましたね。そして、はい、3年、4年ぐらい遊んでないです。
そう言われればそうですね。
これはまあ、結構有名なゲームで、
うん、
まず元ネタのバンっていう多人数殴り合いゲームがあるんですけど、
は
い、
うん、
まあ、それの日本テイストバージョン。
うん、
はい、でもこれ確か国内のゲームではないんですよね。ゲームデザイン、ね、エミリアーノ・シアーラ。アートワークはウェルテル・デルレル・デラ、デルレデラ。
ですね。バンゲームシステムって書いてます、ね。
そうです、そうです。だから、
公式なんですね。
うん、うん。全然日本のゲームではなくて、まあ、フレーバーが日本ですよというだけで。これめちゃくちゃ懐かしいなぁ。まあ、内容的には、はい、まあ、あれですね、陣営に分かれるんですよね。
はい、
まあ、正体、陰徳要素がある。
はい、
なんか、将軍側と忍者側、そして第三陣営の浪人っていうのがいいですよね。めっちゃ懐かしいこれ。で、将軍だけが、オープン役職なんですよね。
はい、
だからその、将軍、役職を配り終わってから、
はい、
将軍だーれだっつったら、
はい、
俺だーっつって、で、その将軍に対して最初の間はみんなが、殿、私こそが侍、うん、あなたの味方でございます、
う
ん、みたいな。はい、
そうそうそう。
話で言うんだけど、はい、その中には絶対裏切り者とか第三陣営がいて、はい、っていうね、
はいはい、
で、
はい、
このゲーム面白いのが、その役職、陰徳の役職と別にオープンの、なんて言うんだろう、この キャラカードみたいなの、一人一枚与えられて、なんかこれが面白いんですよね。なんか、宮本武蔵だったら、使用した武器カードが強くなるとか、なんかそういう、なんですか、牛若丸だったら、武器カードによって受けたダメージ1点につき、デッキからカード1枚引く。でね、この五右衛門がね、すげえこうコント感があっていいんですよ、なんか。絵がね。あなたはターンごとに武器カードを1枚追加で使える。
五右衛門。
立ち方がコントチックですよね。
忍者の格好して
ます。そうそうそう。なんかいいですよね。あ、あとこの、佐々木小次郎がいるんですけど、なんですか、あれ、物干し竿か。
はい、
あの長い刀を使うことで有名なんで、あなたは間合いに関係なく武器カードが使えますよね。
はい、
このゲームすごく面白いシステムで、間合いっていうシステムがあって、まあ、例えばこう、ぐるっとテーブルを囲んで7人8人で遊んでたとして、自分の両隣が間合い1ですかね。で、なんか、その、もう一個隣になると間合い2とかになっていて、なんかその射程距離があるんですよね。だからなんか自分の対面に座ってる人とかには、なかなか攻撃できないとか、なんかそういう縛りもあったりなんかして、まあでもこの小次郎はすげえ遠くまで武器が届くとかね、なんかこれめちゃくちゃ当時楽しかったんですけど
ね。やりましたね、なんか。
やりました
ね。やりました。
ただなんか不思議とそれからやりませんね。なんだかね。
なんで？
尽くしちゃったんですかね。
そう、だから一時期グググッとやったゲームって、なんかその、いわゆるほら、ブームだと、その、落ち着いちゃうみたいな話もあるけど、なんかそういう運命が待ってる気がするんですよね。
はいはい。それで、いいっすか？
はいはい、どうぞどうぞ。
よく名前出てくるんだけど、
お、来ました。
最近全然回ったことな
くて。はいはい。
てってすってってって。平さん曰く、長田さんもやったことあり
ます
よ。
出たー！
全く記憶がないんで。
これ、
この際なんで、ちょっとちゃんと教えてもらっていいですか？
めっちゃやってますよ、これ、砂川さんは。
ライナー・クニツヤの、ブルームーン・レジェンド、
はい。はい、来ました。これも、そうですね、最近やってなくて、
僕の。二人用戦略カードゲームってある
の？そうですね、はい、僕の思い出の中にも、色濃く残っているゲームでございます。
この前も話したんですけど、サニバマスターのボドゲ増資、
はいはいはい、
っていうブログが、あるんで、興味のある方は検索してもらえればあると思うんですけど。
まだ生きてんのかな？
生きてます、生きてますよ。今日見ましたから。
僕も更新できないですよ、あれ。パスワードとか知らないから。で、やっぱりパスワード破ってくれれば
な。お、なんか、そして？
そしてやっぱブルームーンを結構やってますよ、やっぱり。そのブログを見ると。
あ、そうそう。はい、一時期ね、これめちゃくちゃやったんですよ。
はい、
じゃあ、ご紹介しましょう。
はい、
こちら、ブルームーン。なんかね、ライナー・クニツヤさんが作った、まあ、いわゆるだからマジック・ザ・ギャザリングっぽい雰囲気の、その1対1で遊ぶ対戦カードゲームですよと。
はいはい、
で、このゲーム面白いのは、デッキが最初からね、何種類だったかな、このレジェンドは決定版みたいなやつで、
はい、
10種類ぐらいそのデッキが入ってるんですね。
はい、
で、そのデッキごとに、もう全然違いますよと、個性が。で、まあ、例えばその、すごい正統派のデッキもあるし、すごいトリッキーなものもある、はい。で、それをカードの、なんていうのかな、こう、特殊効果とかもあるんで、その辺を使いこなして勝利を目指していくと。ただね、このゲーム、そのマジック・ザ・ギャザリングとかと違って、まず実はね、目的が全然違うんですよ。1対1の対戦カードゲームなのに、敵を殺すことが目的ではない。このゲームの目的は、真ん中にいるドラゴンを引き寄せることです。
綱
引きでしたね。
そうです。なんか、なんじゃらほいって感じなんだけど、まあその、ドラゴンコマっていうのが、最初、ゲームボードの中央にいるんですけど、それを、なんかその、カードを交互に出していくんですよね。で、その、カードの、ここはね、すごくクニツヤさんっぽくて、ドライな数字比べなんですよ。
うん、
で、数字をぐんぐんこう高めていって、高め合っていって、我慢できなくなったら退却する。で、まあ、そこではこう、戦略的撤退とかもあるわけだけど、撤 退、相手を撤退させれば、ドラゴンが一匹来てくれる。
はい、
で、次、じゃあその、撤退して、ドラゴンが一匹来てくれたんだけど、次の勝負で負けちゃうとドラゴン戻っちゃう。はい、これがすごく綱引きっぽいんですよね。
うん、
で、最終的にはその3匹の、ドラゴンが全部自分の方に来てくれれば勝ちですよと、
うん。
だからね、やることは実は結構ドライな、その、数字の我慢比べのゲーム、
うん、
でそれをコントロールするんだけど、うん、何が楽しいかっていうと、さっき言ったそのデッキごとに、まあその数字の個性も全然違うし、うん、あのめっちゃ強いデッキとかもあるんですよね、その数字が、
うん。
でもそのデッキはなんかその特殊効果がそんな強くなかったりとか、
うんうん、
でその数字はめちゃくちゃ弱そうなんだけど、トリッキーな効果で、
うん、
このカードを使ったと思いきやまた再利用できるとか、
うん、
そういうのがあったりとかで、
うん、
とにかくね、この個性がめっちゃ楽しいんですよ。
うん、
で、なんかその、変わった構成のデッキをうまく使いこなしたりなんかした時には、
うん、
ああ、うまく操縦できたみたいな、
うん、
うん、なんか非対称ゲームとしてのその面白さもありますよね。
うん、なるほどな。
これ面白いっすよ。
全然記憶にない。
この、またやってみましょうよ。
はい、
これ
やりましょう、やりましょう。
ほんとなんかね、それこそ何回も複数回遊んでどんどん味が出てくるゲームなんで、で、まあなんかその、なんだろうな、それこそマジック・ザ・ギャザリングみたいな、構築も多少できるんですよ、うん。なんかね、追加カードプールっていうのがあって、
は
い、で、それを、入れてもいいですよと。
うん、
で、あとね、何種類かその、ほら、だから種族がいるんだけど、
うん、
その種族を組み合わせてやっちゃったりしてもいいんですよ。
なるほどね。
うん。その辺の構築とかしだすと、さらに、その、ギャザリングみたいな、
うん、
TCG 感がちょっと出てきますよね。
ほうほうほうほ
う。うん。いや、これはめちゃくちゃ面白いですよ。で、やっぱりなんかその、なんだかんだ言って国津屋さんなんで、
はいはいはい、
やっぱこうゲームとして見たときに、
うん、
なんだろうな、その、ただの、なんか、その、ギャザリングみたいなゲームとは違って、
うん、
なんかその、ジレンマ感とか、なんかそういうドイツゲームみたいな要素っていうのが、結構色濃くありますよと。
はいはい、
なんかね、印象的なのが、
うん、
その、カードが、その戦闘エリアっていうところに並んでいくんですけど、
うんうん、
これを、たくさん並んじゃうと、
うん、
負けた時に、ドラゴンが一気に2匹動いちゃうんですよ。
うん、
で、これを、いやー、この6枚溜まっちゃうともうやばいんだけど、あと1回粘るか、
うん、
もうそうなる前に、スッと引くか、
うん。
これってよく、国津屋さんのゲームでありますよね。
確かに。
なんだっけ、我慢するか、
うん、
インフェルノとか、
うんうん、
あの辺のゲームそうですよね。
そうですね。
うん、損切りじゃないけど、
うん、
ここはじゃあもう、ここでもう戦略的撤退をしようみたいな。その辺のジレンマ感っていうのはもうたっぷりあるんで、まあ、結構、なんかその TCG みたいなものがちょっと私はっていう方にも、
はい、
まあ、結構受けるんじゃないかなとは思いますけどね。はい、これやってみてください。
はい。
ということで、ブルームーンレジェンドでした。
はい、ありがとうございました。
そうだなぁ、
うん。
じゃあなんか、思い出ゲーム持ってきちゃっていいですか？
はい、もちろんもちろん。
あー、これ、ちょっといいかなぁ。いや、今ね、ちょっと迷ってるんですよ。いろいろあるんだけど、俺の思い出ゲームはこれだ！
でか
っすってー
でかっ
将軍
出ました、将軍。
でかい。
ドン、ドドドドン。
結局まだ。
ドドドドン。ディルク・ヘンの。
出ました、ディルク・ヘン。
はい。ディルク・ヘンといえば、なんだっけ、あれですよ、ローゼン・ケーニッシが、まあ、割と有名ですかね。まあ、他にもいろいろ名作出してる、まあ、名称、ディルク・ヘンですけど、将軍、
うん、
なんだっけな、ワレンシュタインだったかな。なんか元版がそのドイツをテーマにしたゲームなんだけど、は
い、
それのリメイクで日本をテーマにしたゲームになってますよと。
うん、
さあ、ご覧ください。どんどんどんどんどんどんどんどんどん。武蔵の国、相模、駿河、豊臣、伊豆、三河、尾張ということで、日本の地名がずらりと並んでおります。
うん、
で、はい、こちら。 ハシーバヒデヨーシーってローマ字で書いてます。
うん、
森本成り
森本
成り上杉謙信武田宣言徳永、え、なん違う、これなんだ。徳川家康まあ以上、5人の戦国武将が、戦う。で、ものとしてはね、もうほんとその正統派の、信長の野望みたいなゲームに見えるでしょ
う。
うん。どう見ても国取り感あるし。
そうだね。
ただね、これがその、言うてもドイツゲームなんですよ。
はい。
まずじゃあゲームの目的何かっていうと、
うん、
全国制覇したら勝ちですとかじゃなくて、全然違うんですよ。
うん、
勝利点の取り方っていうのがあって、うん、これがめちゃくちゃドイツゲーム的で、
うん、
どこに書いてたかな。なんかね、国はもちろん点数なんですけど、
うん、
支配している国一つにつき1勝利点。
はい、うん、普通ね。
支配している国にある、置いてある建物、お城を建てれるんですよ。
はいはい、
一つにつき1勝利点。
あ、はいはい、
各地方で、うん、お城が最多だったら3勝利点。
あ、はいはい、エリアも。
神社っつうのがあって、はいはい、神社が最多だったら2勝利点とかね。
あ、はいはいはい、
だからこれめっちゃドイツゲームっぽいでしょ。
うん、
だからマジョリティを取っていく。
そうですね。
今思い出したけど、あれですね、アルハンブラとかですね、デュルクヘーンの代表作。うん、
あー、やってないで
も、ね。そうそう、やってない。アルハンブラやりましょう。あれはやっぱ名作なんで。
めっちゃ言われた。
そうそうそう。
アルハンブラはやりました。
うん。で、やっぱこういうそのエリアマジョリティがあってみたりとか、
はいはいはい、
なんかそういう感じの、なんかその目指すことは結構ドイツゲームでよく聞くような目標なんですよ。
はい。
うん。で、このゲーム、まずその最大の特徴は、こちらです。テテステーン。知ってます？
知ってます。
このゲームの特徴は、巨大な塔がついていることです。
うん。
どんどんどんどん。
これはね、教えてもらった。
そうそうそう。この塔何かっていうと、ランダム発生装置で、上から、この、兵隊とか、はい、なんか一気で反乱した農民とかを上からバーって入れるんだけど、はい、入れたら、途中で引っかかるような仕組みになってて、
あー、なるほど。
ランダムで引っかかって、ランダムで出てくるんですよ、
はい。
で、出てきたもので勝負する。だから隣の国と青の国と赤の国が戦うっつったら、はい、その戦力をそれぞれ投入するんですけど、はい、俺は6個入れたぜ、
はい、
私は3個よみたいな感じで、えいって戦ったら6個入れた国が1個しか出てこなかったとか、ズコーってなるっていう、なんか意外とだから楽しいんですよ、
うん、
そのガチなように見せてね、そうそうそう、でなんかサイコロじゃないところがいいじゃないですか、
はい、
ただこのゲームのよくできてるのはその累計確率、そのランダマイズ発生装置なんで、
うん、
中に残ったさっきの5個の、その出てこなかったやつは、
うん、
後でボンって入れた時に、中でぶつかり合って、
はい、
ブルブルブルって出てくる可能性がある、うん。
はいはい。
だから長い目で見ると、もしかしたらちゃんと入れたやつ後で出てくるんじゃないか、みたいな、
うん、
まあ。そういうところもあって、まあ、やっぱりこれが一番なんかその、楽しさを演出してる感じはありますよね。
うんうん、確かに。
そうそう。まあ、あとはね、ゲームとしてすごくよくできてるのは、
うん、
プロット、
はいはいはい、
要するに計画を立てるんだけど、
うん、
同時プロット形式なんで、
うん、
なんかね、この季節で何をするんですか、あなたっていうのを、
うん、
一気にみんな同時に計画を立てるんですよ。
うんうんうん、
でみんな計画終わりましたかってカードを伏せてバーって置くんですよね、
うん、
で、はい終わりました終わりましたうっすってなったらそこでバババババってオープンしていくんですよ、
うん、
で、そこでぶつかり合ったりとか、
なるほど、
しまったここガラ空きだと思ったから攻めたのにちゃんと戦力補強してやがったとかね、
うん、
なんかそういう要素があってみたりとか、
うん、
うん、で、なんかこう見た感じもさすごいドライでしょ、
うん、
なんつうか、ウォーゲームではあるんだけど、戦力増強するアイコンがあってみたりとか、
うん、
なんかまあ、なんつうか、兵糧をね、
うんうん、
年貢を取り立ててみたり、
うんうん、
ただこのゲーム面白いのが、年貢取り立てるとね、農民が怒るんですよ。で、一揆が起きて、
はい、
で、一揆でその農民兵と戦わないといけなくなっちゃったりとか、 うん、なんかまあそういう楽しみ要素もいろいろあったりとかね、
は
い、
うん、
いやこれやっぱ面白いなぁ、これまたやりたいなぁ。そうそう、だからこれはね、
やりましょう。
当時2回か3回ぐらい遊んだから、うん、でまあやっぱりその結構まあ重ためのゲームだってことで、まあ、まあ2時間から3時間ですかね、
うん、
ただねあのダウンタイムが全くないんで、
あ、はい、同時プロットだから、
そうそうそうそうそうそう、まあそういう意味であの長く感じるゲームではなかったですよ。
う
わーってやって、うわーってやって、ギャーみたいな、
うん、
うん、なんかそんな感じ、うん、はい、ということで私のこの思い出ゲーム、ディルク編の将軍でした。
はい、はい、ありがとうございます。
やりたい。
やりましょう。ぜひ。
はい、どうですか？
ありますか？
やるんですけど。
けど？
ないないな。
どんなゲームです
か？タイトル言ってみて。
タイトルは、
うん、
まあ、隠してるのかもしれないよ。
なんだろうな。
え？
やっぱり。
タイトルが思い出
せ、いや、タイトルは思い出せるんですけど、やっぱり、
うん、
ナベガドール、
おー、はい、ナベガドールね、
長崎が出るゲーム、
はいはいはいはい、はい、
でおなじみの、
うんうんうん、
はい、
何が思い出なんですか？
いや、それです、長崎が出るっていうので、やって1回やって、そこだいぶ前ですよ、3、4年前とかです
けど、1回
?1 回だけやって、
うんうんうん、1回しかやってないの？
1 回しかやってないですね。
マジか。
そうなんだ、まあ、結構やっぱある、
へぇ、
なんだかんだでやれてない。
それこそまあ原点で話しましたけど、ナベドラってあそこにありますよね。あのナベガドールはまあ僕のオリジンの一つなんで、
はいはい、
うん、まあそういう意味でも、まあでもあれはなんかやっぱ今後もなんかね、
うん、
どんどんどんどん継続して遊ばれていくゲームだと思うんで、
そうそう、ナベガドールはやりましょう、やりましょうっていうか、そうそう、まあ、うん、
あのマックゲルツの、
はい、
じゃあもう一個いいですか、
は
い、
もちろん出た
て
で
つて
ー、おー、
これ思い出ゲームでしょ、
はい、
あのコンコルディア
出ました、
はい、何年前ですか？ 2 年ぐらい前ですか？
あ、そうなの？
え、そこそこ前ですよ。
もっと前かな。
あ、もっと前かな。3年ぐらい？そうそう、そうです、ね。いや、なんかね、僕の中ではまだ新しいゲームと思ってるけど、はい、
うん、
もう割と3、4年経つのかな、
うん、
確かに拡張山ほど出てますもんね、はい。はい、コンコルディア。まあ割と有名タイトルなんで、そんなぐだぐだ説明はしませんけど、は
い、うん、
まあ、だからナベガドールの作者、マック・ゲルツの、はい、
うん、
マックゲルツのナベガドールの次の作品じゃなかったかな。なんか割と確か続いて出した気がするんですけど、はい、
うん、
まあ、あのロンデルっていうそのナベガドールで、はい、あのぐるぐる回ってアクションを選ぶ、
はい
はい、ワーカープレイスメントに見えて、なんかよりなんかね、このくるくる回るのがいい味効いてるっていう、
うん、
あれを推し進めるのかと思いきや、
うん、
はい、
ここで変えてきやがったっていうね。
ああ、そうです、
ね。ただなんかあの、突き詰めてみると、結局そのロンデル的なアクションがぐるぐる回ってる感じはまああるんだけど、
うん、
その、デッキを構築していくんですよね。買い物をして。
はい、
だからその、ロンデルと違って、その、自分が回すアクションを、なんていうのかな、選択構築していく。
うん、
っていうところが、なんか、やっぱこう、新しかったのかなっていう。
で、デッキっていうか、山札っていうか、手札だよね、全部。
そうですね。
ああ、買ったやつ全部手札に入る。
あれはデッキとは言わないか、手札構築ですかね。
ああ、
うん。
で、選択してって、うん、で、あの、あれ好きなタイミングで回収できるんだよね、確かね。
そうですね、あの、だから、まあ、あれと一緒、あの、なんだっけ、センチュリーとかと一緒で、使ったカードを、使い切らなくても回収に行けるんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、確かそうだった。
これはまあ、面白いし遊びましたね。結構遊んだ。
うん、
うん、だからもう一時期ほんと狂ったように遊んで、
うん。
うん。で、やっぱなんかその、このゲームすごいなと思ったのは、
うん、
結構重量級と言われる類だと思うんですけど、
はいはい、
ルールブックがね、1ページ半ぐらいしかないんですよね。
そうなの？
2 ページ もうないぐらいじゃなかったかな。
へぇ、
あの、要するに、
うん、
大切なことはもう大体ね、カード読めって感じなんですよ。
そうか。なるほどね。
ルールブック、あ、これ、あの、フレーバーね。はい、これルールブックかな、これ全部フレーバーだよ。
復習について。すげえ。
あれどうやろ、ね、あ、これルールか。
はい、
2ページ
紙だけです、
ね、2枚か、はい。2枚で約4ページですかね。
はいはい、はい。
うん、でも内容物とか覗いたら多分ルール部分は2、3ページぐらいじゃないですかね。まあ、これだけなんかそのシンプルにまとめ上げてっていう感じですよね。
うん、
いや、素晴らしいゲームだと思います。やっぱなんか、ブームに結構一時代を作りましたよね、コンコルディアは。
うん、
まあ、流行っただけあるなと。
うん、
大丈夫ですか？
大丈夫です。
ただね、個人的な好みで言うと、僕、ナベガドールが好きなんですよ。
まあ、そうでしょう。
コンコルディアよりも。なんだろうな、その、コンコルディアの、これ面白いんだけど、
うん、
その、割と見通せない感じ。
うん、
なんとなくわかります？その、ナベガドールって、
うん、
その、もうちょっとくっきりしてるというか、
うん、
海進むとか、
はい、
商売するとか、はい、うん、なんかそのあたりで、なんとなくフレーバーというかそのゲームシステム的には、
うん、
自分はナベガドールの方が好みかなっていう感じ。
うん、
はい、なるほど、ね、コンコルディアでした。
はい。
あ、結構喋ってたらどんどん出てくるな。なんかあります？
島田さんなんかないですか？
いやー、ありますよ。あの、
ないないない、
これまあ、あえて思い出のね、
はいはいはい。
あの、セリフ言ったらあれですけど、
はいはい。
あ、じゃあ、いや、ね、やっぱりやったやつで、ドラコとか。
おー、ドラコはね、ドラコは右の方じゃないかな。
あの、平さんがほら、二人用ゲームをうちに持ってきてやる、
はいはいはい。
時期がちょっとあったじゃ
ん。上から二段目。
はぁ、あ、はぁ、あ。あ、これね。
そうそうそう。
ドラコも最近やってないですね。全然。
なんかね、最近ちょっとでもね、再燃しました。
誰かやってた？
誰かにやらせて、うん、で、なんか結構盛り上がったような気が。
うん、
はい、ドラコ、覚えてます？
あの、もちろん、あの、どんな感じのゲーム、あの、おじさんたち3人がドラゴンと戦うのね。
そうそう。あ、今度新版が出るんですよ。見てない誰も。
知らない。
これはね、
バリーさんがいるよ。
これは、
今バリの、
うん、
ドイツギルキャラ。ャラ
まあフィギュアが潰れないようにするための、
あ、なるほど、はい、缶の箱が。
あの、第2版が、
なんすか、
今度ドラゴンの新版が出るんですよ。
はいはいはい、はい。
で、あの、これフィギュアが付いてるのがすごいね、なんか、はい、あの素敵ポイントだったんですけど、
そうですね。
めっちゃかっこよくなってました。
あ、なるほど。
あ、ドラゴンのドラゴンってこんなんだっけ？
うん。なんかしょぼいっしょ、ちょっと。
あー、なんか思い出補正が。
うん、
いや、でも、うん、ドラゴンってやっぱいいじゃないですか。
いいよ、いいよ。
なんせ、うん。
はい。
これなんか部分的に羽が攻められたりとか足が攻められたりするんだっけ、
う
ん、
そうそうそうそう。
ね
?V 破壊なんですよ。
うん。そこなんか面白いですよね。
う
ん、
そうですね、
うん。
で、それに対してドワーフ側は3兄弟で戦うと。
はいはいはい、はい。
で、なんかあの、次男だけがやられて、わーなんかこの次男が弓太郎って言うんですけど、わー弓太郎って前に出るなって言ったのに。
いや、でも一人の人がああやってね。
まあこれ一人芝居なんです
けど。
まあこれは楽しいですよ。で、あのゲームとしてもね、僕これめちゃくちゃよくできてるなと思って、うん、
はいはい、
めちゃくちゃ非対称なんですよね、
うん、
ドラゴン対そのドワーフ側のデッキがそれぞれあって、
はい、
でそのデッキの内訳も全然違う、う
ん、あれカード使うんだっけ？
カード使います、
はいはい、
でカードの内訳が全く違うんですよ、
はいはい、
ドラゴンはいわゆるだからそのパワフルな、
うん、
あのカードが多い、
うん、
で羽で飛んでワープとかもできる。
うん、ああ、はいはい、しましたね。
そうそうそう。
バッサ
バッサ。そういうなんか、あと火吐いたりとか、
ね、あ、そうそう、
ドラゴンっぽいことができるんだけど、
直線上にいたらバーッ、
そうそう、一気に焼かれるんですよね。
はいはいはい。
でもこの、ドワーフの方はパワーはすごく弱いと、
うん。
もうほとんど攻撃力1とかなんだけど、うん、ただやっぱ数が多いので、
うん、
囲んだら強い攻撃ができるとか、
そうですね。
あとあの、網を投げて、
あ、
飛んだり歩けなくする、
うん、動きを封じ
る、うん、動きを封じる網があったり、
はいはいはい、
さっき言った遠くから弓を打ったりとかね、
うん、
なんかそういうその3人の3兄弟の個性を生かしてやっていく、
うん、
で、あとあの、ガードが硬いんですよ、ドワーフは。
うん
うん、盾はたくさん持ってるんで、
うん、
だからドラゴンがこの3人が全員殺そうと思って攻めまくると、大体無理。
うん、
で、逆に殺されちゃうことが多いみたいな。なんかその辺のバランスの妙みたいなのがあって、ただやるとね、結構いいバランスになっていくんですよ、このゲームは。これはちょっともっともっとやってほしいですね。
これだからやった頃が全然ゲームとかあんまりやってなかった頃で、まあ平さんにボッコボコにやられてたんだけど、
はい、
不思議なもんで、だから、僕がドラゴン使って、タイラさんがドワーフ使って、
うん、
ボコボコにやれて、
はい、
じゃあひっくり返してやっても、いやだから、あなんか、俺がドラゴンやってた時はあんなにあれだったのにみたいな、まあなんかあるんでしょうね、やっぱりね、
はいはい、
戦い方っていうのが。
このゲームはね、あるんです。
あ
僕、まあさすがに初めての人に多分負けることはないです。
うん、なんかコツがね。
あるんですよ。で、それを掴めてくるとすごい面白いし、で、多分ね、今砂川さんやったら全然違うと思いますよ。いろんなゲーム感みたいなのもあるし。そうですね。
はいはい
はい。で、これは本当面白いですよ。
いや、だからダイスじゃないんでしょ？
ダイスは一個もないですね。
こういうバトル系でダイスを使わないっていうのがすごいなと思って。
そうそう、だからね、なんかいい意味でそのミニチュアゲームっぽく見えるけど、
うんうんうん、
ミニチュアゲームみたいな感じではなくて、
うんうん、
ちゃんとしたい、これもユーロゲームに分類されると思うんですよね。
うんうんうん、
カードコントロール、
うん、
で、まあその配置をコントロールしたり。
はい、ちょっとやってみたいですね、久々。
これやってみてください。これからね、新店舗でいっぱいやる機会もあると思うんで。
はい。
はい。ドラコでした、
はい。ありがとうございます。
大丈夫ですか？
はい。
はい。まだいいですか？
もちろん。
どんどんやっちゃっていいですか？
大丈夫ですよ。
はい。ね、そうだな、何個かあったんですけど、
うん、
そうだな、ちょっとこれを挟みましょうか。テテステーン。
なるほど、
ね。あ、はい。
もうね、ちょっと思い出になっちゃってますけど、
はい、
グレンモア。
おい。
はい。マティアス・クラマーですかね、なんか、なんだっけかな、ショー・クラマーでしたっけ、あの、クラマーってほら、音体がいるじゃないですか。
はい、
ゴルフガンのクラマーが大クラマー、
はい。
で、この人はなんか、同じクラマーだけど、子供とかじゃないんですよ。まあショー・クラマーだったかな、
知らなかった。
って呼ばれてるとかなんとかで。
はい。
はい、グレンモアでございます。
はいはい。
これはね、でも結構名作と名高いゲームで、
結構聞きますね。
そうそうそうそう。割と一時代を作ったというか。
どういったフレーバーのゲームなんですか？
これはね、なんか羊飼い、うん、なんかその、スコットランドの、
うん、
あ、羊飼いじゃねえな。スコットランドの地方のなんか有力者になって、
うん、
まあその向こうのね、いろんな事業をやってくださいよと。
うん、
でね、いいんですよ、こう、ウイスキー作ったりとか、
うん、
で、酒場を作ったり、まあ、やっぱり、羊とか、なんかそういうのね、はい、動物を準備したりとか、
はい、
で、これはね、ものすごくいろんな試みがあって、
うん、
まず一つは、これじゃないか、なんかボードがあるんですか、あ、これがボードか、
はい、
このボード上に、
うん、
なんかね、買い物するタイル、
はい、
自分のところに、その地方に仕入れるタイルが並ぶんですけど、
うん、
これがね、例の、そのタイルが並んだところをスゴロクみたいに進んでいく、
うん。
で、進んだ先で買い物をするんですよ。
あ、
で、確かこれあれです、一番後ろの人がアクションする系のゲームです。
あ、うん、はいはいはい。
後ろだったら連続手番みたいな。
あ、
そうそうそう。で、面白いのが、その仕入れたタイルを並べるときに、
うん、
なんかね、ちゃんとこの、青い線があって、この線が、川なんですよね、
うん。
で、この川とかを、途切れないようにしなさいよとか、
うん、
領地内に2つ作ってはいけませんよとか、
うん、
なんかそういうその配置ゲームとしての縛りもあって、
うん、
なんか自分の領地をちゃんとこう、作っていってる感が、なんか出るんですよね。
うん、
カルカソンヌみたいな、そのほら、並べる楽しみってあるじゃないですか。
うん、
なんかその辺の面白さがあったりとか、
うん、
でこれがね、レート表なんですよ。
あ、はいはいはい。
だから、なんだっけ、その、買ったり売ったりするとこれが上下したりして、
あ、なるほど。
なんか安い時に、牛を安い時に買って、 高い時に売りたいとか、はい、うん、なんかその辺のあれがあったりとかね、
うん、
でなんか勝利点がね結構独特で、
うん、
あ、そうそう、なんかね、どうやって勝利点決まるかっていうと、うん、それぞれの要素で、うん、まあ、例えばこう自分とかに家来が何人いるかとか、
うん、
一番少ないやつと比べてどんだけかで勝利点が入るんですよ。
あー、珍しいね。
ね、面白いでしょ、うん、ちょっと考えると、そのここはもう負けるから捨てといていいやっていうのが、
うん、
どうなのってなるじゃないですか、
うん、そうね、あ、
ここ俺がちょっと上げれば相手の勝利点が下がることになるとか、
ね、あー、確かに確かに、
うん、これはだからやっぱりね、なかなかその名作と言われるにふさわしいゲームなのかな、
うん、
うん、なんかその派手さはないんですけど、
うん、
なんかじっくり長く遊べる、
うん、
ゲームなのかなと思って、
これも回ってるところ、俺自身もやったことないし、回ってるところも見たことない、
なぜなら
裏にしまってたから、
そうです。
新店舗では
表にあります。
はい。
まあまあ、こういう、ちょっとだから、今まで眠ってたゲームっていうのはあるんで、
はいはいはい。
まあ、これもちょっと思い出、これから思い出がね。
そうですね。
うん。僕も2回ぐらいしかこれ遊んだことないですよね。
お
ぉ。うん。確かね、T 斎藤さんと遊んで、これ面白いですね、またやりたいですねって言ったきりで。
きり。
うん。しばらく経ってるなというゲームですね。
やりましょう、やりましょう。
やりましょう、これ。なんか、あります、そうか。
え、これってなんだっけ、
何？
タイトル。
グレンモアですね。
そうですね。
はい。
あとは、
マジですか？
じゃあ、砂川さんとの思い出ゲー
ム。おー、何何何何？
あったっけ、そんなの。
出た！
もう一個あれ。
もう一個あれ、
ケース。
あっちにありそうな気がするね。あ、いいですよ、紹介しておいて。
はい。フェレータ。
出ました
と、
はい。
燃えたら、
はい、そうですね。
これ
マジモリくんがね、
はい、
買ってサニバに置いてる、
置いてたら砂川さんが一時期、はい、フェレータおじさんを名乗ってたっていう、
ね、名乗りましたね。
じゃあ何ですかね。
ケースだと思う、
はい、
うん、はいはい、
どういったゲームなんですか。
これはもうあれですよね、戦争ですよね。それでどっちか、
うん、
二つの陣営に分かれて、
これ一回なんかあれで、ホットゲームで話しました？違うかな？
ホットゲームで話し、
いや、
なんかで話しましたね。まあまあまあ、はい、これは、どっちだろう。フェレータもまあ結構そこそこ何回かやったし、
はい、
モイタロはだから砂川さんが一時期グイグイ押してた記憶がありますね。
はいはい。
うん。モイタロ探してるんですか？
うん。多分この箱の中で。
多分ですね。
はい、
実はね、人狼会のね、奈、う、々、ん、さんもね、はい、フェレーターお姉さんとして、ね、
あ、本当ですか、
好きなんですよ、
フェレーター。
いいですよね。まあ、箱が小さいっていうのは。
そう。
何
ですか、
箱が小さいっていうのがいいですよね。
あ、そう。
でも変な話、もともとアドルングのもっとちっちゃい
箱ですね。アドルング。だから、燃えたらはアドルング。
あ、うん、ですよね。
そうですね。このフェレータは日本語版なんです。
あ、ニューゲームゾーダー。
ニューゲーム
ゾーダー。あ、そうか。
むしろこれで、なんというかこう、まともな大きさになってくれたぐらいの話ですよね。
は
い、
そうです、
そうです。フェレータおじさん。
うん。デザイナーさんは？
マルケル・アンドレ・カサロラ・カサソラ。
違うよ。マサソラ・コンケレ・マサソラ・ケロケロだよ。
カサブタめくれるじゃなか
った。もう覚えてないです。
マルソリアンドレカサスラメルケルですね。
うん、それそれ。
はい。よろしいですか？
はい、よろしいです。
はい。フェレータでした。
フェレータでした。
どんな感じですか？
いいですか？最後の僕のね、
ラスト1いきます
ね。あと、はい、ワンツーパンチがあるんですけど、
いいですよ、ワンツーパンチいきましょう。
じゃあいきます。
はい。
まずジャブの方は、これだー！テレステンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンチクチクポンポポンポンポンポンポンバーン。シュリレシュテレ
出た。
これ紹介しましたっけ、はい、ちょっと話しましたね、
箱絵
これ何が思い出かっていうと、
ただルールとかはギミックとかは話してないはずですよ。
ああ、そうでしたかね、
うん、
絵の話だけしたのか。
そうそうそう、
まずどんなゲームか、
うん、
ね、音楽業界のビルボードランキングみたいなやつ、あれの ランキングチャートを操るゲームでございます。
そうですね。
で、何やるかっていうと、うん、すげえアホらしいんだけど、うん、みんなで投票するんですよね。
はいはいはい。
なんかここ、なんか1から14位までのこう順位表がでっかいボードであって、
はい、
ここにそのアーティストたちが並ぶんですけど、はい、まあ、このマイケル・ジャクソン2のこのマサケル・ジャクションは、もうブームは終わりよとか言いながら、なんかその票を操っていくんですよね。
はいはい、
マイナス4票とか、
うん、
いやいや、こいつはまだいけるわよって言いながらプラス5票入れたりとか。
はいはい、
で、入れた票っていうのが、うん、まあ、入れる票っていうのがこの木でできたちっちゃなチップなんですけど、
あ、
まあ、ここに数字が書いてますよと。
はい、
黒が確かプラス票で赤がマイナス票ですね。
は
い、で、これをみんなこっそりと投票するんですけど、
はい、
投票方法が、どんどんち、どんごどんごち、どんどんち、どんごどんごち、おいやー、イェ
ーイ。ターンテーブル。
はい、ターンテーブルで投票するんですよ。はい、もう何言ってるかわかんないと思うかもしれねえが、俺もよくわからないっていうやつで。
一周すみたいになってますけどね。
聞こえますこの、スクラッチ音。
スクラッチ音。うわ、うわ、うわ。単なる摩擦音しか聞こえないですけど。
まあ、木製の、そう、しかもこれ木製なんですよ。
木製なんですか？
そう。
すげえな。
木でできた、結構なバカでかい、ターンテーブル、
はい、
みたいなのがあって、はいはい、もうちょっと言うと、あれですね、石臼、なんて言うんだっけ、粉引くやつですよね、はい、これ。
ゴリゴリ回して。
そうそう、みたいなターンテーブルが、まあ、あくまでターンテーブルなんですけど、
はい、
で、これを、これなんて言ったらもう言葉で説明できないんだけど、
はい、
プレイヤーが一人一人、
うん、
なんかレコードのケースを模した、
はい、
なんか隠すためのね、
はいはい、
バインダー的なやつを、
はい、
レコードっぽいバインダーを受け取るんですけど、
はい、
ここの、例えばその、8位のやつを落としたいとか、
はい、
今、2位のやつを落としたい、
はい、
10位のやつを上げたいみたいなのを、ここになんかそのマイナス点とかそのプラス点のやつを仕込むんですよね。
はいはいはい、
で、それを、
どうやって落ちるんだ？
こうして、どうやってやるんだったかな？なんか、なんせ、あ、これだ、これこれ。ここに、わかります？乗っけるんですよ。はい、この、難しいな、説明が。
この、
そうそうそう。だからこの、パタンって閉まるバインダーの間に、板を挟んで、その板に投票チップを乗せておく。
はい、
で、こう閉めて、挟んで、後でこの、側の部分だけを引き抜くと、
その下で、
パラパラパラパラって落ちていくんですよ。
はいはいはい。
下に置くのかな？
そうですね、落ちるから。
そうで、落ちたやつがちゃんとそれぞれの順位の穴に落ちてるんですよね。で、それを、このターンテーブルよろしく回すと、
コロコロコロ、
チャリンチャリンチャリンって落ちてくる。
はいはいはい。
で、これで、みんなが投票した票が、誰が何を入れたかわからないように、まあ、出てくるんだよっていう。
このギミック。
無駄なギミック。で、このね、出てくる、その、アーティストたちもね、
うん、
めっちゃこう、何かのパロディーなんですよ、全部。
うん、
で、カードじゃないんですよ。全部タイルです、
ね。ああ、タイルなんだ。
そう。ね、結構分厚いタイルで。
うん、
まあ正直僕もよく半分以上というか、もうほとんどわかりません、元が。でもなんかね、中にはこうマイケル・ジャクソンっぽいやつがいたりとか、
うん、
カーペンターズっぽいやつがいたりとか。
ガンズ&ノーゼ。
そうそうそう。ちょっと知ってる人が見るとね、クスッと笑えるようなネタもあって。
うん、
で、何何何何？
いや、これはひどいなと。
あ、そう。
はい、
まあゲーム的には、これだから、ワイワイパーティーゲームですよね。
そうですね。
うん、その投票の、結果で一喜一憂するみたいな。
はい、
で、これなんで僕思い出に出したかっていうと、
うん、
3、4年前のある日、
はい、
砂川さんと、
ああ、
サニーバードの、新店舗の、スタッフである黒崎くんと、
はい、
3人で遊ぶ機会があって、
やりましたね。
砂川さん、新しいゲームが入りましたよ。これを出して、めっちゃ遊んだんですけど、
やりますかね、
その時、やっぱ俺たち DJ だから、つって、もうさっきのノリでずっとね、こう、ラップで喋りながら、イエーイエーお前の母ちゃんでべそうみたいな、ラップをしながら、俺は投票するぜ、お前の3位のやつマジでダウンダウンみたいな。
やってましたね。
やって、それがめちゃくちゃ楽しかったんですよ。
ゲームちゃうやん。
で、なんでこれを思い出ゲームインマイヘッドに持ってきたか。
はいはい、
私たちの大好きな、うん、We Love Dominion という回がございますね。
はいはい、
これが原点だと思いやしませんか。
いや、知ってましたよ。
ドミニオンランプの
知らない人もいるかなと思って。はい。ということで、僕と砂川さんは知ってたんですけど、
そうですね。
そうそう。だから、知らない方たちには、
そうね、リスナーの皆さんは、
お前らに物申す、イエーということで、
実はここが原点だったんですよと。
そう。だから皆さん、倉庫に眠っているシュリレシュテレ、
眠っててほしいな。
引っ張り出して、うん、もうね、ラップの素養とかなくていいんです。
うん、
ラップっていうのは、なんかあれなんですよ、つぶやきというかね、
そうそう、
ブツブツ言えばいいんです。
あれ、ソウルなんじゃないですか。
そうそうそうそう、ね、ソウルが入ってればいいんです。
そうですね。
お前の今日着ている T シャツマジでベガルタ仙台って書いてるけど、黄色はマジで似合ってない、イエーイ。だいたい悪口入れるんですよ。
あ、まあまあ、ラップって絶対そういうもんです。
そうそうそう。多分これ、めっちゃ怒られるやつ。
ベガルタ仙台ファンにめっちゃ怒られる。
いや、
マジモリ君に、ラップファンにも
ファンだと思いますけど。
マジモリ君に似合ってないっていうだけであって、
はい、
そうそうそう、この T シャツ自体は決してないです。
はい、はい、ということで、ドミニオンのラップの原点である、
はい、
シュリレ・シュテレでした。
はい、
では、最後最後に、
はい、
最後最後に、
最後最後、
はい、
今のが最後前でした、
はい。
最後最後にご紹介したい思い出ゲームはこちらです。
はい、
ブッチャ、ブッチキチャ、ブッチャ、ドゥッチキチキチャ、ドゥッチキチキチャ、ドゥッチキチキチャ、ご紹介しましょう。
はい、
デデステーン、カルクソンヌビッグボックス。
イエーイ。
すごい。
砂川さん、これ中身見たことあります？
わかんない。ないかもしれない。
これ、多分、ほぼほぼ見たことある人いないっすよ。なぜならでかくて邪魔だったからです。
だから裏にあったから
です。ずっと裏にありました。うん、これが、表に出た回数、多分ね、2、3回初期の頃は出てたかもしれないですけどね。
うん、初期の頃僕いませんでした、
ね。いきますよ。
はい。
ブワー、4年前の空気が蘇る。ブワー。
うわー。おー。
どさー。
綺麗。あれ、これあれっぽい。
あー、
屋根。
パトリッツや、
うん。
うん。はい、ご紹介しましょう。カルカソンヌビッグバックスでございます。
すげー、でっけー。
これはね、どういうものかっていうと、まずカルカソンヌ基本セットが入ってました。
はい、
ここに空いてるスペースあるけど、これが基本セットやったんですよ。
は
い、で、それプラス、何だったかな、市場となんとかってやつと、
うん、
これに書いてる。結構有名なね、第一拡張と第二拡張がまず入ってるんですよ。
はい、
商人と建築家ってやつと、
うん、
宿屋と大聖堂だ。
はい、
はい。まあ、この二つのかなり名作と言われている、なんか初期の拡張が二つ入ってる、はい。で、それプラス何が入ってるかっていうと、
うん、
こちらです。テレステン。カルカソンヌ身についたキット。
すごい好きやな、最近。
はい。もういっぱいあるんですよ。
はい、
ミニ拡張なんで、これとこれを入れてみてもいいし、これとこれとこれを入れてみてもいいし、なんなら一個も入れなくてもいいぜ、みたいな。
入れなかった、普通じゃない。何ですか、この羽って書いてるのは何ですか？
羽はね、これ面白くて、
う
ん、羽ダイスっていうのがあるんですよ。
あ、ダイスなんだ。
で、羽タイルも確かあったんじゃなかったかな。なかったっけ？いや、確かあるんですよ、
うん。
あったあった。羽の書かれているタイルを引いた場合、はい、置くんですけど、
うん、
なんせ、この羽ダイスを振るんですよ。はい、
うん、
で、方向を先に決めるんです、
はい。
ミープルがいる場所を指さして、
うん、
でこのミープルから見て、
うん、
北とか指さして、はい、南とかね、はい。で、じゃあ南に、そいやーっつって振るんですよ。
はい、
そしたら、ミープルが、なんかね、ハングライダーみたいなやつに乗って飛ぶらしいんですけど、はいはい、南に2マス飛ぶんですよ。これ。
ああ、すぐ落ちそうな。
そうそうそう。
フライングマシン。
太陽に近づいて燃え尽きそうな感じ。まあこの羽をつけて、ミープルが飛んでいってくれるっていう。
あと気になったのこれ、メイジ&ウィッチ。
ああ、これはね、なんかね、魔女と魔法使いが追加なんですけど、
はい、
ね、結構いやらしいルールが追加されるんですよ。
うん、
どれだったかな、魔法使いと魔女、
うん。
魔法使いたちがカルカソンヌを訪れます、
うん。
魔法の力で繁栄させたり、
うん、
魔女はなんか悪いことをするよ、みたいな。魔法使いのマークが書かれたタイルっていうのがまず混ぜられるんですよ。うん、
はは
で、魔法使いが書かれたタイルを引いたら、
うん、
魔法使いを動かすことができますよ。
なるほど。
もしくは魔女を。
うん、
で、なんだ、魔法使いのマークが書かれた、なんだこれ。あー、なるほど。魔法使いはとにかくいいことが起きます、
うん。
魔法使いが置かれている施設のタイル1枚につき追加で1ポイント。
おぉ、
2倍になるってことだ。
はい、
だからまあ、ゲーム終了時に、あ、違う、完成した時にいればいいんだ、
はい
はい。で、魔女はその施設の得点を半分にします。
なるほど。
なるほどね。まあまあまあ、そういうちょっとこう、面白い要素を付け加える。
はい、
うん、
でね、僕がちょっと面白いなと思ったのが、はいはい、この盗賊なんですけど。
盗賊なんだ、それ。
これ盗賊。
うん、
これか、あ、これですね。で、カルカソーヌの、すごくよくできたもので、得点ボードあるじゃないですか。
はい、はい。
あの得点ボードに拡張ルールが入る。
何それ、初めて聞いた。
盗賊のマークが書かれたタイルを引いたら、
はい、
まあ、それを置くんですけど、
はい、
その時に、得点ボードに、
はい、
自分の色の盗賊を配置することができますよ。
はいはい、
で、置く場所は自分以外のプレイヤーの得点コマが置かれているところです。
はいはい、
で、他のプレイヤーの得点マーカーが盗賊の置かれているマスから移動した、まあ、だから点が入ったとか減ったとかってことかな、
はいはい、
場合、盗賊の持ち主はその得点の半分を獲得します。
なるほど。
奪われたプレイヤーも、まあ得点はそのまま、奪われたプレイヤーは得点はそのままはもらえるんだ、
はい。
ただ、だから8点獲得した場合、その人は8点は入るけど、盗賊を置いてた人が4点もらえるんですね。
はい。
だから、奪うわけではないってことだ。
う
ん、
はい、そうですね。
っていうことみたいです。
へ、
なんかこの得点ボードの中に、コマが入ってくるって、うん、ちょっとね、はい、あんまりない感覚で面白いですよね。
うん、だから、うん、今から得点伸ばしそうな人のところに置けってことだよね、は
い。そうそうそう。いや、僕の中で今その思ってることがあって、
は
あ、カルカソンヌからもう定番だからめっちゃやりたい、もうどんどんやるべきだって言ってるじゃないですか。
はいはい、
で、ただやっぱりその秋が来るとかいうこともね、うん、今日はちょっと違う気分なんだよねっていう時に、
確かに。
もう狂ったほど遊んだ後に、この、今日はちょっとメイジ&ウィッチ、魔法使いと魔女を入れてみようとか、
はいはいはい、
ちょっとアホゲーにするからフライングマシン入れてみるみたいな、飛ぶやつをね。
はい、
とか、なんかそういう感じで、
は
い、まあやっぱ前誰かも言ってましたけど、
はい、
味付けなんで、
そうですね。
なんかそういう意味で、今日はちょっと違う味で遊んでみようかなっていう。どうですか、この隙間だらけの夢が。まだまだ詰め込めそうな、この箱。
確かに。
やばいな、これちょっとなんか、カルカソンの拡張欲しくなってきたな。あれ、今あれですよね、J の拡張になってますよね。
あ、
J の拡張。
日本語版のってことです
か。カルカソンの J。
J が？
確か拡張も日本語の J バージョンになってるわけです。ちょっと調べてみようかな、今度。
カルカソンの拡張自体は全然知らなかった
の。自分はね、そんなに集めてなくて、そのだから、ここにすでにある2つと、拡張1、拡張2と、その拡張等っていうのがあって、ほら、うちで使ってるタイルフィーダー、
はいは
い、あれは拡張等で、これ拡張等なんですよ。これはね、すごいアグレッシブな拡張で、
うん、
人のミープルを 捕虜にするみたいな。
うわ
射程距離があってみたいな。
やば。
やばいやつなんですよ。まあ、人によっては多分これの方が好きっていう人もいると思うんですけど。うん、まあまあ、とにかくちょっと、この、まだ隙間がいっぱいあるんでね。
はい。
隙間があるなら埋めなさい。
はい。
埋めればいいんじゃないのっていう、はい、ジャン・ジャック・ヤコーの。
はい。言ってましたね。
あの格言に従って。
はい。はい、
ちょっとまたやってみようと思います。ちょっとこれ面白いのがね、あの、ミステリーサークルとかあるんですよ。
本当だ。
まあルールはまた今度。
はい。また今
度。はい。ということで、あの、これはね、もう本当だから一番最初に買ったっていう、あの、オリジンでもあるし、はい、
うん、
長らく開けていなかったっていう意味で、
うん、
まあ思い出もいっぱい詰まったというか、まあなんかあの、封印されていた。思い出が封印されていた。カルカソンヌビッグボックスでございました。
はい、ありがとうございました。じゃあ終わっていきますか。
はい。
はい、じゃああのコーナーいきますか。
いっちゃいましょう。
お便りのコーナー。はい、今日も、今日も番組にお便りが届いております。
はい。
おしゃさにネーム、コウリュウさん。
はい、はい。
サニバの皆さん、おしゃにちは。
おしゃにちは。
はい。いつも、おしゃにちはとは書いてないけどね。はい、こんにちはと書いてるからね。はい、いつも楽しんで拝聴させていただいております。交流と申します。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。ホットゲームインマイヘッドのゾンビサイドを、交流さんのホットゲームインマイヘッド。
おぉ、はいはいはいはい。
ゾンビサイドを紹介させてください。
大丈夫ですか。
ゾンビから逃げつつ倒しつつ、目標達成を狙う協力ゲームなのですが、楽しいポイントがたくさんあります。
うん、
1、ドラマチックな展開。チェーンソーや刀で暴れ回り、火炎瓶で一掃する気持ち良さがある一方、うん、単独行動をしたら C、無双して調子に乗ったら突然 C、慣れてきたら物量で圧殺されると、うん、まるでゾンビ映画のような展開が自然と生まれます。うんうん、あ、これ、ヤコさんいるとき読むか。に、豪華なコンポーネント、たくさんのフィギュア、リアルな登場人物、うん、非常にたくさんのゾンビが入っており、盤面が賑やかで写真映えもバッチリです。色を塗っても楽しめます。
はい、
3、アメゲーらしからぬよくできたルール、テキストバリバリなわけでもなく、うん、1キャラ3アクションずつを行うだけのシンプルなルールで、誰でも読みやすく、飲み込みやすく、それでいて、いつもギリギリな戦いになるバランスの良さ。
うん、
中世ファンタジーのスピンオフも出ており、うんうん、そちらでは剣と魔法の世界でゾンビやゾンビになったオークやゴッドドラゴンと戦いを挑むこともできます、うん、そして現代宇宙版がキックスターターに、
宇宙版
気もかっこいい宇宙人に加え、メンインブラックのウィル・スミスやバックトゥザフューチャーのエメット博士、そっくりなさんなど多くの得点が手に入るチャンスです。気になるバージョンからぜひ遊んで感想をいただきたい一作となっております。それでは皆さん お幸せに。はい、で
結婚するんかい。
はい、交流さんありがとうございました。
ありがとうございます。
どうですか、ゾンビサイ
ズやったことあります。ヤコウさんのパンツが好きなハルくんが持っててやらせてもらったんですよ。
はい、
めっちゃ面白かったです。なんかね、車が登場するんですよ。
はいはい、
で、ゾンビに、ね、めっちゃ追いかけられて、
は
い、やばいぜ、マイケル、逃げるんだみたいな。で、こう、逃げ回って、
うん、
おう、車があるぜ、乗ろうよ、乗るよって、乗るじゃないですか。
はい、
で、乗ったらめちゃくちゃ強いんですよ。ぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃ。で、ピーピーピーってバックして、バーンバリバリバリ、ピーピーピーみたいな、なんかそういうプレイングをしてます。で、なんかこれ、ルール合ってんのみたいな、車強すぎないみたいな話だったんですけど、
はいはいはい、
合ってるんですかね。
わかんないですよ。
車で走ったらなんかめっちゃ蹴散らせたんですけど、まあでも、すっごい楽しかったです。
お
うん、いや確かにね、なんか、アメゲーらしからぬっていうのは確かに入れてて、
はいはい、
まあ、もちろんそのアメゲーっぽい、バカっぽい楽しさはありつつも、はい、
うんうん、
なんかその、決して大味すぎないぐらいの、ちゃんとゲームとして楽しめるレベルを維持してるみたいな。
なるほど、なるほど。
うん、あー、いいゲームでしたよ。そしてその宇宙版気になりますね。
気になりますね。
変えましょう、博士出てくるんでしょう。
そっくりさんがね。
うん、
はい、 コウリュウさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、お医者さんにステッカーをお届けさせていただきたいと思いますので、はい、ご希望の場合は住所と本名を送ってください。
はい
はい、この番組ではお便りを募集しております。はい、ツイッターアカウント、おしゃべりサニバの DM か、Gmail アドレス、おしゃべりサニバアットマーク Gmail.com、シャワー SHA でございます。こちらの方までどしどしご応募ください。皆さんのお便り待ってまーす。はい。じゃあ、あのコーナー行きますか。
ちょっと待ってください。
え？
その前にお便りのコーナーで言おうと思ってたことがあって忘れてたんですけど、
ね。何ですか？
ポンポンポンが好きっていう方がいたっていう話あったじゃないですか。
はい、
誰でしたっけ？
大ちゃんさんです。
この間来てくれて。
ああ、そうですね。
いや、これ、電波を通してね。
はい。
ありがとうを言っておきたかった。長崎に来てくれたんですよ。
はい。
大ちゃんさん。
はい。
で、明太尽くしのお土産を持ってきてくれて。
そうですね、いただきました。
これちょっとね、話すと長くなるんですけど。
長くなったら困ります。
これは今度キャスで話しましょう。
はい。
はい。大ちゃんさん、美味しく食べましたよ。
食べました。ありがとうございました。はい、じゃあ、
以上です。
はい、コーナー行っていいですか？
はい。
ホットゲーム今やと、
いやー
締めたのがホットゲームを紹介する設定を渡るの。
私です。
どこでも
始まりです。
おー、いた、いたの。
いました、いましたよ。
ずっといた。
ずっといました。
はい。
今年の STJ、
はい、
見ました？ノミネート作
品。
見ましたよ。
今回ノミネート SDJ、KDJ、
はい、
6作品あるんですけど、
はい、
なんと作者が3人しかいないっていう。
例のね。
ですね。
はい。
いろいろと。
はい、いろいろと。その中の一つ、
はい、
SDJ ノミネート、ボルフガング・ボルーシュ。
おー。
ザ・マインド
を見
ました。はい、出たー、これ。
話題作。
話題作ですね。まあ要は、
うん、
カードをまあ照準に一枚ずつ出していくっていうカードの手札にある。
うん、
はい。
ただ、
うん、
何のヒントも出しちゃいけないっていう。
うん、
あれですね、協力ゲームの回で実はちょっと紹介を
したんですけど。ああ、ちょっと
話してた、ね。ザ・マインドちょっと気になりますね、うん、って
話してた。話してた。
で、手に入れてちょっとまあ見てたんですけど、
うん、
いや、まあやっぱりこうカード見て、
うん、
そのゲームのルール見て、
うんうん、
本当にこれ成立するのかっていうこのですね、
うん、
なんかその特別な要素ありましたっけ？なんかそのとにかく、
はい、
意思疎通せずに、
ちゃんと照準でカードを出せばいい、
はい、なんかでもなんかありましたよね。なんか
そのありました
っけ、フック的な、なんかこれが来るとこうなるぜ的な。その手裏剣何？
この手裏剣は、ライフになるんですかね。
あ、ライフか。
他にもいっぱいあるし、はい、これいいですか？
いいです、
見てます。うん、なんかちょっと見た感じだと、その、
あ、レベルがあるんです
か？レベルありますね。
レベルってどうや、何ですか？
手札の枚数じゃなかったかな？ちょっと待ってください。
なんかその目標が変わって
きますね。今日ですね。すいません、今日私届いたんで、います。ルールを見ながら。今日届いたんです。
日本語ルールはついてない
ですか？日本語ルールついてないです。
日本語版ってあるんですか？
日本語版は、まだ出てないです。
まだ出てない。
まだ出てない。
うん、
で、もう日本語版が出るからと思って、
うん、
まあ、おとなしく待っておこうと思ったんですけど、
うん
うん、
もう無理と思って。
ツイートしてましたよね。
はい。もう無理と思って、我慢できない。
で、背中押しましたもん。とりあえずポチればって。
もう我慢できないって、ケロックコンボみたいな。
もう、ツイートでね、買おうかな、はい、どうしようかなって言ってる人はもう 100% 背中を押してほしい人だから、はい、
だんだ、
うん、もうそれはもう押しましたよ。
これ何ですか、このウサギちゃんみたいな。
ウサギちゃんがライフカードですかね。
なんかイメージキャラクターっぽいです
ね。これは流星カードです。もう誰も出さない。もう、硬直する場面があったとして、場所に。うん、これ本当に俺でいいのか、出すカード俺でいいのかっていう風にこう、うん、みんなずーっとこう固まるっていうか、
は
い、ってなった時にはこのカードを使ってヒントカードですかね。
ヒントカード、
手を挙げて流星カードのアピールしてください。そのアピール、
へー、どうやってアピールするんだろう。
使いますっていう感じですね。
で、それを使うとどうなるの？
自分のプレイしてない数字のカードのうち最小の数字カード1枚を公開してゲームから取り除けるっていうことですね。
取り除ける、
はい、
あー、まあまあそれがじゃあその、
はい、
お助けなんだ。
お助けですね。で、これによって各プレイヤーは、
うんうん、
今ちょっと、
あ、ヒント的
に。ヒント的に、いや、その人の今持ってるカード、一番小さいカードはそれなんだなっていうのが わかるっていうことですね。
しかもそれは取り除かれる。
もう取り除かれますね。
みんなが出し切ったら勝ちなの？
みんなが出し切ったら勝ちですね。うん、まあレベルがあるんですけど、まあすべてのレベルをクリアしたら、全プレイヤーはこの協力ゲームですね、うんうんうん。このゲームに勝利します、
うん。
これでもめっちゃありましたよ。見たけど、レベル12まであるよ。
レベル12、
ね。なんかウサギちゃん死んでるけど。何これ。
天に召された。
いや、これはでも本当不思議ですよね。これで。
ですね。
面白いのっていう、
うん。
前なんかほら、試しにやったじゃないですか。1から10まで数えるゲームみたいな。まあ、概要はあれとそう変わってない。はい、
そうですね。
まあ、ただカードによって縛りがあるっていうこと？
手札全部なくすのが目的で、じゃあ自分の最小値を誰かが出しちゃったらもう終わりなんだろう。
終わりです。だからその時は、そのターンは終わりです。で、これですね、ライフカード1枚減ってもう1回やり直し。
あ
ってなります。
へー、やば
い。なんかったらそのラウンドって言い方はですかね。まあ1枚ずつやっていくのが、まあ、
うん、
ラウンドで、それがだんだん1枚だったのが2枚になってとかっていう風になったん
じゃない。例えば、だから場が6とかで、
はい、
うん、
まあ、なんか16とか持ってる、10も離れてる人は、やっぱ、はい、微動だにしないわけじゃないですか。
うん、
で、こいつは、あ、遠いなとか、
はい、
で、微妙なのが、8とか7とかは、俺出していいのかな、みたいなぐらい離れてる人はね。
なるほどね。
うん、まあ、1だったら確実に、差が1だったら確実に
はいはいはい、
ノンタイムで出しますよね。
これちょっと、編集ありで、一回やってみましょうよ。
やってみましょう。
で、この、今の我々の、この戸惑い感と、プレイした後にどう変わってるかを、
やりましょう。
お聞かせしましょうよ。
レベル1はどうするんですか、マジモリ君。
ちょっと混ぜますよ、こっち混ぜます。ドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
ドゥ。あ、ブラインドシャッフル。
セッティング4人プレイだと。
まあ、この辺微妙だよね。
微妙ですね。
10代を考えるとこの辺は微妙。
ちょっと迷ったんすよね。今の迷い感はどうかな。
ここは迷いますね。35は迷います、ね。
いやー、35来た時はやったと思ったんだけどね。はい、俺が36、マジモリが35を出して、俺が36をスクーズ様出したけど、
は
い、タイラさんが32を持ってたと。いやー、これ、あれですね、やってみたらなんとなくわかりますね、はい。
そう、確かになんかその超能力育成ゲームとか言ってたけど、
うん、
なんか確かに、自分に何か特殊な能力が芽生えたような。
わかる、でもわかる、なんとなく。
なんだろう、なんかこのやっぱり、待ってる感、空気感、何なんですかね、これ。
これもう台無しなこと言っていいですか、
はい、
メタなんですけど、
はい、
秒数数えたらいいんじゃないですか。
っていう話も聞いたことあるんですけど。
でも、秒数もずれるから、みたいなこと
で、ね。そうですね。
いや、でも、なんとなく体感で、ね、そんな気がしたんだよね。
結構あって、そういうのがあって、もし、喋んなければいいんであれば、例えばテーブルノックはいいのかとか、そういう、なんていうんですかね。まあ結局メタですよね。ルールに書いてないことはやっていいのか、それをやって、
なるほどね。
なのかっていう話にはなってくるんですけど、まあこれも、そうですかね。パーティーゲームといえば、まあそんな、
まあそう
やばいことは言うなよって話なんですけど、
ね、僕が思うのは、はい、そうやるメンツで調整すればいい気がしますね。
そうですね。
だから例えば子供入れてやるんだったら、
はい、
なんか子供はなんかやっていいとか、
はい、
もうガチでやりたいならもう本当の、
そうですね。
無言でね、
はい、
やればいいし。
いやー、面白い。
これなんだろう、その、これが SDJ って聞いて、僕は正直なんか、いや、こんな、なんか変なゲームが、その、いや、
こういうのは、尖ってる。
面白そうだし、やってみたいし、自分は好きだけど、これが SDJ はちょっとまあ、ないんじゃないのって思ってたんですけど、なんていうかその、選ばれるかどうかは別として、これめちゃくちゃ面白いですね。
うん、これは一度やっ行ったことない人とある人でだいぶ差があると思うから、うん、もうとにかくやってほしい。
なんだろう、その、本当に気持ち的にこう、わかるような感じになってくる感じもあるし、
はい、
何よりその、クリアしたい欲が出てくる。
そう。
まあ正直、運はすごいあると思うんですよ。
あると思いますね。
この、さっきも、32、35、36とか、
近すぎる
が初手だったんですよね。で、僕も32どうしようってなって、結局35が先に出ちゃって、ドボンになったみたいな。なんかこういう運はあるけど、リトライしたくなりますね。
そうそうそう。
この軽さは。ああ、すごいなこれ。不思議ですね。
不思議です。
ゾクゾクしますね、これ。面白い、面白い。
最終的には、これ3人プレイだと、レベル10が1番目なんですけど、
はいはい。
手札10枚ですからね。
そうですね。
10枚。
10枚。
どこのエスパーがそんなことを。あー、すごいっすね。これはちょっと確かに、
不思議な、
めっちゃ魅力的なゲーム。うん、なんか SDJ かと言われればなんかすごい、って感じではあるけど、でも確かに、その SDJ の、なんつうか、そのファミリーで遊べるとか、はい、幅広くいろんな層が遊べるっていう側面で言うと、確かに感もありますね。はい、うん、いやー、面白かった、これは。ちょっといつの日かレベル12まで行ってみたいな。
そうですね。
うん、ありがとうございます。はい、
と、ウォルフガング・ボルーシュ・ザ・マインドでした。
はい、ありがとうございました。じゃあ終わっていきますか。
はい。
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。
はい。
お届けしたのは砂川と、
マジモリと、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。